一節から見ましょう。
愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。
私たちがこの清く生きることも、人を愛することも全部神様から出るんです。しかし神がいないものはこれが全く何もできません。ただこの腐ってるんです。腐って忌まわしごと、私たちがイエス様が私たちの中におられないと本当にブレーキがかからない、そのような人間になります。だからこの神様がいないものは死んだものです。霊的に死んでいるんですね。神様がいないと言ったら、今もうすでに地獄の中にいる人です。地獄はどこにあるか、神様がないところは地獄です。サタンが支配してサタンの欲望のまま走る、そのところが地獄です。だから愚かな者は神がいないんです。神がいないからブレーキもないし、コントロールされることもないんですね。悟りもない。彼らはみんな離れていき、誰もかも全部腐って、腐り果ててる。善を行う者はいない、一人もない。これが神がいない者の特徴です。4節。
不法を行う者らは誰も知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、主を呼び求めようとはしない。
だからパンを食らうようにね、人を食らうんですね。人を無視して、これが神がないからです。私たちが何かしようとすると、神様は私たちに良心というところに語るんです。それでまたこのことをやったら、その結果に対して直感として来るんですね。だから神様は霊です。私たちの霊がその神様の動きを感じて、それで行動が止められるんですね。そうじゃないと走り続ける、暴走する。だから私たちが清い生活をする、憐れみの生活ができるのは全部神様がおられる時です。5節。
見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。
見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。だから神がないところは恐れが、恐れ、神がない特徴ですよ。神様がおられると恐れがない。だから恐れが締め出される。神様がおられると平安がある。皆さんがずっと神様と共にいるかどうかは、自分の中に平安があるかどうか、それで分かるんです。6節。
お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし主が彼の酒どころである。
じゃあ主が彼らの酒どころだと。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとする。 主が彼らの酒どころである。だから私たちが人を見てね、その人の天使が見える、その人の天使が天に行って天で行ったり来たりするんですね。だからいくら小さい人でも見つかりがいるんですよ。それで、その見つかりたちが天に報告する、だからこの小さいものを無視したりするとこの天に見つかりたちが行くんですね。それで、主に報告する。だからこの関係、この関係を知る人は絶対人を無視できないんですね。無視してもいけないし、だからイエス様を信じて自分の中にイエス様がおられる人は、相手を自分より優れて見るんです。昨日コロサイ一緒で見たようにね、これが主がおられる証拠です。しかしそうじゃない人は、人は批判する、心の中で裁く、見下す、その人は愚かなものよ。神がないからです。だから皆さんの中に神様がおられると、人を人として、また人を自分より優れて見る心が生じる。なぜかというと主が彼と一緒におられるし、いくら小さい人でも、彼の見つかりが天にいるって、天で報告するって、聖書がそれを教えますね。七節。
ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が虜になった御民を返される時、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ、
だからこのイスラエルの救いはシオンから来るように、主が虜になった御民、この虜になった、サタンに虜になってる、捕虜になってるんで、自由が奪われてる人たちを自由にするためにシオン、だからこの旅ではね、シオンというもの、エルサレムにイエス様が救いを完成すること、また再び来られることが分かったんですね。じゃあ不思議ですね。聖霊は一つです。ダビデの時代、もうアブラムの時代から千年後ですからね、イエス様が来られる千年前の人です。千年後で救い主がシオンから来ることが分かってる。まあ私たちは、2000年前来られたイエス様を信じてるんです。もう 今あるように、今十字架が目の前にあるように信じてる。いつも語る、十字架を語る、よみがえりを語る。だから実感ということと、私たちがね、霊の世界、霊を受けてる聖霊充満になってると、これがもう永遠から永遠までずっとそれが信仰で今現在として見えるんですよね。信じるんですね。見えるということは、霊的に見えるということは信じることよ。だから聖書が言われる言葉がもうここに確信が来るね。ほふられた子羊が、ね、天におられる、天におられる、それが自分の目の前にある。だからイエス・キリストは昨日も今日もいつも 変わることがありません。だからいつも、ね、十字架の血潮が今も流れてる、それで十字架の血潮を飲む、まあ、うちの母はいつも私がイエス様の十字架の血潮を頭からこう宣言してるんですけどね、もう隅々全部宣言して、全部その祈りをね聞く時、自分の息子ですけどね、神の人だと信じてる。それでまあこの祈りをね非常に心よく開いて聞くんだ。だからこの土曜日まあ4時ぐらい祈るんですけど、一緒にね、その時間を非常に待ってるんですよ。それで全部治るって。耳も良くなってるし、目ももう周りの92歳ですからね、うちの母は。周りの人々は病院によく行くし、まだこけたりするんですけど、全然うちの母は大丈夫、信じるから。イエス様の血潮今流れてる。それ私がその部分を言ったら手を置くんですね。そしたらもう痛みがあったところが全部治るって。信じるそのことですね。だから霊というものはそんなことですよ。イザヤはイエス様が来られる700年前ですね。けどイザヤはそれ霊で信じました。イエス様が十字架でかかって私たちの身代わりになっていることは。だからこの前も後ろも関係がない、時間と関係がない。四次元は霊の世界は過去現在未来が全部一つにまとまっている。この意味ではね、黙示録がもうすでに全部成就されていることを私たちが見ているのでありますよ、ね、歴史は黙示録通りになっている。だから、全てが決まってる。聖書に記録された通りに決まってる。だから慌てる必要もないんですよ。歴史はこの異邦人の風が満たされてこうなってくるんだ、イエス様が再臨されるんだ、再臨される前に反キリストが現れる、もうこのことをずっと見てるんです。もうこれがもうすでに、それが決まってるんですね。これが霊ですよ。そこを見てるんです。じゃあ、コロサイ2章1節から見ましょう。
あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。
これ素晴らしい言葉ね。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ理解を持って豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになる。そのためですね、神様の奥義を知るため。三節、
このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。
じゃあ知恵をもらいたい、 知識をもらいたい、その人はキリストのうちにあるということですね。キリストのうちに知恵と知識がある。4節、
私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。
私は肉体において離れていても霊において、じゃあこれさっき私たちがね霊の話をしました。霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでる、ね、これが霊ですよね。パウロは空間を超えてコロサイ人々と一緒にいました。だから信仰ですね、信仰の目です。それが見えるわけ。祈ってる人はこのように霊によって今空間を超えて、まあ今回私が向こうに行って、韓国の先生と説教一緒に座っていったんですけど、あの先生は瞬間移動をね2回経験したというんですね。自分がこっちに行ったのにもうすでに向こうに自分が移されていったと、ピリポ七三のようにね、これは2回も自分の中にあったと、だからパオロもですよ、パオロも自分は今別の場所に行ってもコロサイの生徒たちと一緒に行ってるんですね。じゃあ6節、
あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさい、
じゃあこの中2節、
あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。
じゃあこのように霊の世界は可能ですよ。このような御言葉が、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られた。じゃあ私たちがイエス・キリストを十字架につけられたこと見たこともないんですよ。けど一緒に十字架に葬られてる、十字架につけられ葬られてる。またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされた。だから霊という世界はね、信仰よ、信仰の目、信仰。だから目に見えないものを確信すること、これが信仰ですからね。だから記録されているこの御言葉、信じる信仰によってこの記録の中に入るんです。2000年前イエス様と共に私たちは葬られました、共によみがえりました。これが信仰の世界ですよ。だから自分はもうすでに天に座っているって。じゃあ13節、
あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、 十字架に釘付けにされました、うん、
じゃあこれが、まあ、イエス様が十字架につけられた時、私たちがもうすでに罪が許されたと、全ての罪が許された。だから理解ができないかもしれないけど、過去、現在、未来の全ての罪が許されました。これが不思議ですよね。なぜ？キリストと共に生かしてくださったから。だから私たちの感覚は過去、現在、未来がこう順番順番にあるけど、霊の世界はそうじゃないんですよ。悔い改める瞬間、私たちは天のところにいるんです。そして全ての罪が許され、イシュルになる。しかし主は見てるのは今ヤコブだと言わない。今ヤコブよ、しかしイシュルだと言ってる。過去、現在、未来、それが信仰によって今現在何を信じるか、ね、皆さんと私の債務証書はもう十字架につけられました、ね、釘つけられた。だからこれを、理性的に説明しようとするとできないのよ。だから自分が 霊に頼って、聖霊に頼って語るんだから、聞く人も聖霊によって聞くんだよ。だから信仰によって、聖霊によって一緒にこう交わりができる。だから語る人が信じないと、聞く人も霊的に信じないんですよ。霊的に働かないから。だから語る人が哲学的に理性的、それだけで、ああこれ2000年時間を考えたりするとこれ難しいよ。けど、もうすでに聖霊によって満たされ、聖霊によって、ああ私はイエス様と共に十字架につけられて、イエス様と共に今よみがえれてる、私の債務証書はもう全部十字架でつけられました、これを信じるからね、その話をするんです。そうすると聞く人もそのように聞くんですね。だから御霊の現れをパウロは頼ったというんですね。十字架と御霊の現れでした。コリント第一コリントね、2章4節。
そして私の言葉と私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした、うん、
この御言葉を理解しますか、ね、このことですよ、ね、説得力、これはパウロが言ってるのは、その幼稚な教えだと、ね、説得力、哲学、それで説明しようとする。説得力、人間的な知恵の言葉によって行われたのではないって、御霊と御力の現れでした。だから自分もそのように信じるから語った。だから聞く人もそのように信じるんですよ。それで癒されるんです。ああ私の病はもうすでに2000年前癒された、そのように信じるんですね。だからその霊の世界を理解ができない人はいつも幼稚な哲学的な理性で説得力を使うんです。20節。
もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです、
うん、だからこのような教えでは、人間の欲望とか人間的な部分を収めることはできない。聖霊と道からの現れによって可能だと、ね、だから霊の世界を知らないと、教えることは力がない、幼稚な教えだと言ってるんですね。